週も始まりました。湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナール。このコーナーは私校長の佐々木純吾と、湘南ゼミナールから特別講師の金沢博士先生をお招きして、中学生と親御さんを応援し、高校受験対策をはじめ、様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで、今週も金沢先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、植松哲平さん。
植松哲平です。覚えてください。
お願いします。
お願いします。
すごい読み方しますね。
じゃあそれではね、挨拶しましょう。
挨拶、
ね、
はい、じゃあタイムになってますね。起立、
はい、
気をつけ、
はい、
礼、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくです。
はい、いいですね。
ありがとうございます。
元気ですね、皆さんね。
元気よく、
はい、うん、
さあ、毎週金曜日のこの時間はですね、週ごとに違うテーマの授業をしていっておりまして、今週は第2週目、デイリースケジュールということで
出た。
はい、出たという反応でした。
やりましたよね、前回ね。
はい、うん。で、実際ですね、このデイリースケジュールというのは、もともと湘南ゼミナールでもですね、一部生徒に、こう、やらせていただいてる、
はい、
いわゆるですね、スケジューリングと、うん、あとは振り返りをすることによって、うん、時間の使い方を上手にしていくこと。
はい。
あとはその時間の密度を濃くしていくこと。うん、この二つを目的としたシートでして、
はい。
で、その、まあ、かなり奥が深いんですけども、それをちょっとこうシンプルに、うん、皆様にもお書きいただいたものをベースに、まずは時間の使い方を、はい、しっかりとこう学んでいきましょうというような目的でやらせていただきたいなと思っております。
はい。
そう
ですよね。
はい。で、先月はですね、
はい。
どんなお話ししたかって、覚えてるかな？
はい、コテンパンにやられたんですけれども、僕の目標設定とか、うん、こういう風にしたいっていう、まあ、目標の部分がすごく曖昧になったんですよね。
うん、そうですね。
具体性がなかったんで、うん、やっぱりこう、目標を掲げてそれを達成するために数字を明確に出して、
うん、
目標立てをした方がいいというのを、おっしゃってました。
よく覚えてますね。
よく覚えてる。
さすがですね。素
晴らしい。コテンパンでしたから、僕。
ね、
全然ダメでしたね。
ひどかったよ、
ひどかった。
ウォーキングデッドを見てみましょうね。
あ、
ね、
そうなんです。もう見終わっちゃいました、シーズン6まで、本当にもう。
全部見たんですね。
全部見ちゃいました。
すごいな。はい。はい。で、まさにそうでですね、まあ、目標をこう、なかなか立てても、その通りにうまくいくって、そう、うん、なかなかね、難しいと。で、なんでいかないのかっていうことを一つ、ポイントとして考えると、その、行動が数値化されていない。
はい。
毎日走るが、どれぐらい走ればいいか。
うん、うん。
毎日早く寝るが、どの時間に寝ればいいか、
うんうん、
その具体的な数字をなるべく入れて、うん、スケジューリングに落としていくと、うまくいきやすいですよという話を、先月は、
ね、
はい、させていただきました。はい。で、今日はですね、リスナーの方からもまた何通かいただいてます。
はい。
ベルさん、タッキーさん、実は先月もいただいてるんですけども、
ありがとうございます。
はい。こちらもちょっと見させていただいて、うん、すごくこう、お話しした今の数字の部分が、ちゃんと書けてですね、
すごい。
めちゃくちゃ改善されてるんですけども、
素晴らしい。
今日ちょっと一個ご紹介したいのが、うん、横浜のサラリーマンさんから、いただいたものです。
なんだろう。
はい。で、今週の目標は、減量するためにスケジュールを立てたと。
お
う、で、達成の行動として週2回以上運動すると書いてあるんですね、
うん、
で、これ先月お話ししたようにこの運動するだと、うん、じゃあいつやるのかどれくらいやるのか、
うん、
何をやるのか、うん、ちょっとまだ明確じゃない部分結構あるじゃないですか。
もっと具体的に。
そうなんですよ。で、実際そのやってみたら、うん、結局1回もできませんでしたっていう振り返りになってるんですよ。
やっぱそうなんだよね。
そうなんですよね。なのでその曜日も含め、あるいは時間帯も含め、あるいはどんなことをやるかも含めて、できる限り具体的に行動を設定すると、
うん、
行動に移しやすいかなと思うんですよね。
それはね、はい、前回私言われたので、
そうですね。
今回はその辺の改善は自分なりにはしたと思うんですよ。は
い、そうなんですか？
どうですかね、はい、書いてみたんですけど。
はい、純吾さん。
はい。
はい、純吾校長。
はい。
こちら、私の手元にあるんですが、今週の目標は、週5日で走る3キロ減。
うん、3キロ減。数値化しようと思って。
数字を 3キロ減らすと。
3キロ。
1週間で3キロ、すごいですよね。
大きな目標じゃないですか、それかなりの。
2日でだいたい1キロぐらいのノリで。
ノリで、ノリでできないでしょ
う。いや、頑張ってみようかなと思って。
はい。で、それを達成するためのどんな行動かというので、細かい時間割をしてダラダラ感をなくす。
はい。
先月はダラダラしちゃったってことですね。
ちょっとね、大雑把な
分。大雑把すぎて。
ダラダラした部分が達成
がありました。これぜひ、また後ほど皆さんブログで見ていただければと思うんですけど、はい、その今週1週間のスケジュール、すごい細かいですね。
細かいですよ。
はい。ちゃんと朝8時から、ひよっこを見るが入ってますね。
そうです。8時から8時15分までひよっこ。
必ず入ってますよね。
見て、はい、で、またハードディスクで撮った、ひよっこを、さっき見たひよっこをハードディスクでまた15分見るから、ちょうど30分なんです。
繰り返す
時間
繰り返
す。それで30分ですね、
はい。そういうことです。
はい。で、その後掃除、洗濯、朝食でジムとか、いろいろかなり細かく書いてくれてまして、はい、で、結果、 でも2キロは減ったんですね。
2キロは減ったんですけどね。3キロはやっぱりいかなかったんですよね。でそれはなぜかって考えたら、やっぱり食事制限といった部分も、その食事管理をもうちょっとしっかりしなきゃいけなかったかなっていうのは、書いてみて分かりました。
なるほど、なるほど、はい。しっかりするというのは具体的にはどんな
具体的には、はい、何を食べるっていうことすらを、別のノートでもいいから撮っとくとか、ね、
なるほど、なるほど。
写真に撮るじゃないですけれども。はいっていうことももっと細かくやるべきだったかなっていうのは、
すごいいいですね。
すごいな。
それがじゃあ、来月の、来月記事にはまた乗ってくる
んですね。乗ってくるはずですね。
いいじゃないですか。完璧ですね。
あ、15です。
さあ、上松くんの方はですね、
はい、
必ず6時間の睡眠をとると。
はい。
先月は生活のリズムを作るっていう、はい、ざっくりしてた
のね。ざっくりしてましたね。
当然が始まったからね。
そうなんですよ。まあ、生活が変わるからっていうので。
そうですね。
で、まあ、その延長線なんですけど、規則正しい生活をやっぱ送った方がいいなっていう、月曜日から金曜日、同じ、時間で、はい、動きますんで。で、まあ、まずは睡眠時間。
うん、6時間。
かなり不規則な方なので、
はい、
6時間。
しっかり取りたいと。
っていう、
なるほど。
気持ちで、
いいですね。
取り組みました。
はい。行動が、どんなことがあっても2時半に寝ると。
はい。
書いてくれましたね。
これがですね、最近私、アプリで見つけたんですよ。その、スマートフォンで睡眠時間を、自動でこう、後で見れるっていう。
は
い、どういう仕組みかわかんないですけど、多分、まあ、触ってないのと、触り始めで計算してるんだと思うんですけど、それで見たら、はい、4時間55分だったんですよ。1週間の平均の睡眠時間が。
あ、平均も取れんだ。
平均が出てて、で、1時間足らなかったんですよね。
はい、それもね、こう書いてくれてますけど、それなぜかというと、火の鳥を読んでしまった。
なんだよ。次は火の鳥かよ。
ウォーキングデッド終わってね、しかも何度目かわかんない火の鳥をついつい手に取っちゃって、
はい、
もう少しみたいな感じで。
ここで実は重要なポイントが、
あ、ポイント
あります。
はい、
実はさっき校長先生は自然にできてたんですが、
はい、
なぜそうなってしまったのかという理由がちゃんと頭の中にあるか、
う
ん、それがすごい大切です、
うん、俺はもう自然にできてるから。
なぜ火の鳥を読んでしまったのか、うん、点点点で書いてあるんですけど、はい、上松くんのには、
はい、
じゃあなぜなんのか、
なぜなのか、
足元に本棚があって、火の鳥がとてもよく見えるところにあって、まだ寝るには早いな、それこそまあ2時30分には寝ようと思ったんですけど、2時ぐらいに手をつけたら、2時半にぴったり綺麗には終わんないというか、もうちょっといいところまでって言っちゃった。
あ、いいですね、いいですね。
足元にあるといけないですね。
そうなんですよ。今の結構複合的なんですよね。
ああ、
うん、足元に本棚があるが問題なのかもしれないし、
ああ、
そこにこう火の鳥があるのが問題なのかもしれないし、うん、
なるほど、
まだ2時だと寝るには早いなが問題なのかもしれません。
ああ、
で、これいっぺんに変えようとすると大変なので、
はい、
どれか一つだけ絞って、今度はこれちょっと工夫してみようっていうのを決めていただきたいんですけど、ね、何をやりましょう？
そうですね。まあ、2時30分だからもう少しっていうのは多分まあ、じゃあ2時に寝ればいいっていうところもあると思うんで、僕の目標で言えば。はい
は
い、
そうですね。
だから、まあ、睡眠時間、予定時刻が近づいたならもう、そこに入るっていうことを実践したいですね。
うん、その、読んじゃうのは、どこで読んじゃうんですか？ベッドではないんですか？
ベッドじゃないです。自分の部屋で読んじゃうんで。
寝る気ないじゃん、じゃあその時点
で。なんか2時半回ったら、ベッド行こうみたいな、こう、精神になっちゃって
る。でも回ったらがダメだと思う。
そうかもしれないね。
その前からの準備が必要だと思いますけど。
怒ってらっしゃる。
いや、怒ってませんよ。
怒ってません。
怒ってますよ。
あとはまあ、怒ってる、怒ってますよね。そうですね。でもまあちょっと本棚の配置替えもちょっとします。
そうですか。そこもしますか。
まあ徐々にね。
いや、やっぱり変えていきたいっていうのは、そういうところの、要は原因を突き詰めて、それに対して対処するっていうのが大事ってことですよね。
そういうことです。そういうことです。その目標を立てて、本当にスムーズに1週間うまくいくことの方が少ないんですよ、実際。
うんうんうんうん、
だそれをどう変えたら次はもっと良くなるのかっていうのを1週間、あるいは1月ごとにやるのが一番大切なのがこのデイリースケジュールなので、
うん、なるほど、
はい、自分内にうまくいかなかった理由を決めて、
うんうん、
で、そこをこうやって改善するっていうのをぜひ組み立てていってほしいなと思います。
先週お話聞いて、やっぱり心がけるだけじゃダメなんだなっていうのがすごくわかりますね、
はい、これ。あ、そうですよね。はい、本当そうです。だってこう一個一個考えていく
ことが、考えて、はい、もっと細かく分けて。でも私、順子はそれは自然にできていました。はいはい、さあ、今日のアドバイスはトレセンのブログにアップしておきます。そして今日のゼミの模様もブログから消えるようにしておきます。スマホでも聞けますよ。湘南ゼミナーのホームページもリンクを貼っておきます。
はい、ありがとうございます。では、校長先生、今週の格言をお願いします。
ステップバイステップ。
はい、英語で来ましたね。
うん、これどういう意味だか、二人ともわかりますよね。
はい。
ステップバイステップ。
はい、
はい。はい、上松くん。
いや、どんどん、まあ、 ステップを踏んでいこうっていう
ことですね。そうだよね、はい、そういうこと。でもこのステップバイステップっていうのは大きい飛躍、大きいステップじゃなくていい。ほう、僕が言いたいのは、はい、小さくてもいいから、うん、少しずつ少しずつ少しずつでいいから前に目標を持って、うん、少しずつ目標に向かっていく、
はい、
少しでいいんだよ、少しずつの積み重ねなんだよ、うん、そうすると、うんうんうん、1ヶ月前の自分よりグローアップできてるし、うん、あれコミットできてると思うんですよ
コミット、
ええ、僕は皆さん応援してますのでぜひステップバイステップ少しずつでいいから細かく目標を立てて、はい、一歩ずつ1ヶ月前の自分に勝ちましょう。
ああ、いいですね。
どうしちゃった
んですか、ね、なんかすごいですね、ええ。僕たちもよく子供たちに言ってることですね、今のね。
こういうことは僕は自然にできました
。自然に。
おいなそこをしますね。
先生、告知ちょうだい。
ありがとうございます。もう5月も中旬ですので、うん、いよいよですね、学校も新学年初の定期テストが、もう迫ってます。
そうか。
で、ちょうどですね、湘南ゼミナールでも、1学期前期中間テスト対策のパワーアップ補修という補修を、日曜日に、教室ごとに実施をしています。うん、
はい。
で、それぞれ中学校ごとに、試験範囲とか、日程とかいろいろ違うので、
そうですよね。
その完全に中学校に合わせた、スケジューリングで補修をやってるんですけども、うん、それを今回は外部生の方にも、その補修を開放して、ご参加いただけるように、させていただいてます、うん。で、具体的な日程がですね、教室ごとに違うので、全部その日程をですね、湘南ゼミナールのホームページにもう掲載させていただいてますので、お近くの公共室で どのぐらいの日程で補習やってるのかというのをぜひご覧いただいて、はい、で直接ぜひお問い合わせいただければと思っております。この、はい、最初の、ね、定期テストなので、
うん、そうですよ
ね、スタートダッシュ大事ですから、
うん、この外部生も OK っていうのがすごい、はい、
そうですね、
強
い
ところですよね、
はい、ぜひお待ちしております。
チェックしてください。
よろしくお願いします。
じゃあ上松くん挨拶行こう。
はい、
はい、では終わりましょう。キッズ、
はい、
気をつけ、うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナールでした。来週もお楽しみにね。
ここで、来週の問題です。近年、人工知能の進化は目覚ましいものがあります。囲碁やチェスでは、名のあるプロの棋士が、人工知能に負けたことなどもあり、一部では人工知能が人間の脳を上回った、という見方も出ています。本当に人間の脳は人工知能に負けるのでしょうか？人間の脳の方が人工知能よりも優れていると思える点を考え、お答えください。あなたの答えを番組宛てに送ってくださいね。アドレスは、トレセンアットマーク、fmyokama.jp。答えを送ってくれた方の中から抽選で1名に、図書カード3000円分をプレゼントします。当選者は発送をもって返させていただきます。皆さんのご応募、お待ちしてまーす。